ダシラジオ、
続きましてですね、前回から始まりました、
はい、
雑誌のコーナー。
雑誌のコーナー、
はい。タイトルのない雑誌のコーナーでございます。カッコ
仮という感じで、
はい。はい。ということでですね、今回はですね、ちょっと資金難によりまして2冊しか買ってきませんでしたというところで、結局1冊がポパイ、1997年の7月25日号でございます。はい、もう1個が、スコラ。
スコラ。
まあね、我々と同世代の人間としてはスコラって聞くと、まあね。
まあ、ちょっとね、いやらしい。
いやらしい感じで。
感じのね。
しますよね。
でもね、あんまりイメージなくて。
あ、そう。
うん。
俺は結構。
読んだことはなくて。
あ、そうなんだ。
今回、初めて、なんか見てみたんですけど、結構、そう、まあ、ちょいエロぐらいな感じの、グラビアとかが、
うん、
エッチな感じのグラビアとか載ってるくらいのイメージは持ってたんですけど、うん、なんか見てみたら完全にこれエロ本ですよね。
そうなんですよ。でも今回買ってきたのは1997年の4月10日号、
はい、
広末涼子。
そう、
今をときめく広末涼子が、
まあ、今もそうだし、もう当時97年もね、
最高
人気がもう爆発してる時ですよ。
広末涼子がこう刃を見せながら、そうなんだよね、いい笑顔をしてる、ね、すぐその広末涼子の首元のあたりに、うん、爆心セックス王への道って書いてある
ねえ、アダルトビデオ戦国史って、
列島風俗炎のランキングとかオーバーザ F カップ爆乳アイドル総登場
オーバーザ F カップっていいねいいキャッチですね
確かにね。オーバーザイカップか。
オーバーザ、うん、ザはそこに必要なのかっていうね。
うん、
まあ、いや、こんなさ、
これね、
中身を見てもね、その完全にエロ本じゃないですか。
そう。
その、まあ、載ってる広告は当然、包茎手術の広告とかさ。
そうね。
でね、なんか、その風俗紹介とかさ、
うん、
AV 紹介とかね。
ですね。
AV 紹介のページになんかタイトルね、キングオブセックス97って書いてある
しね。これは AV 紹介じゃなくて、うん、セックスの仕方についての解説なの、機上位とか、
レクチャーなんだ。
座位とか、
あ、
屈曲位とか。
屈曲位とかね。
はい、
写真付きで載ってますけどね、
かなり直接的な感じですね。
そうですね。本当にその、そエロ風味とかじゃないよね。
もう、うん、
完全に
エロ本ですね。ですよね。
よくね、その広末涼子さんの事務所も、これに載せていいよっていうね。
いやでもね、当時もスコラは結構表紙はもう一線級のアイドルがダダダダダダッと出てくるんで、
そうですよね。
なんか遠藤久美子だとか、
うん、
あと、
雛形あき子
とか、とかそう、吉川ひなのも出てたし。
あ、そうね。
なんかそういう感じで、そういう一線級のやつをやってて、その顔のすぐ下あたりに、爆心セックス王への道みたい
的な、ね、
そういう言葉を乗っけて、もうすごい凝辱をするわけです
よ。そうだね。
っていうのを繰り返すんですよね。で、こう開いてみると、もう関東一番最初が広末涼子かと思いきや、うん、
ヌードグラビアですね。
ですよね。有沢博子さんって全然知らないんです
けど。わからないですけど。
はい。で、それから次行くと、青木優子。う
ん、青木優香さん、
まあ、
いましたね。
まあ人気があった巨乳アイドル、
ね、そうですね。
でその次行くとまたヌードグラビア、
うん、
で、うん、開いていくとそうすごいのの後に、ね、爽やかな広瀬涼子がバーンと出てくるわけです
よ。このギャップがまたすごいですよね。
すごいですね。1ページ前はもうヘアヌードなのに、
ヘアヌードもね、かなり結構はっきりと
やばいですよね。股
間も見えてる感じですからね。
ですね。その次はもう広瀬。同じポーズじゃん。
そうだね。
ちょっと違うか。
息が違うけど。
うん。うん。広瀬涼子がね、寝転がってる。
ちょっとね、悪意を感じなくもないですね。
うん。っていうのがまあ多分スコラの常套手段だよね。
ね、
こう、行ったり来たりしろってことなんだと思うんですよ。こう、ほっほっほっ。
イメージしろと。
そうそうそうそう。ほぼ似たようなポーズだから、こう行ったり来たり行ったり来たりして頑張れという思いなんじゃない
です
か、
ね、感じろっていうことですかね。
うん。という感じで、でもよくこれが成立してるんだろうなというふうには思いますよね。
うん、
ということで、まあスコラ名前もスコっていうのがあるという まあ、スコラ
スコっていうね。
そうね。まあ、こういうことを言うので、コメント欄に グラビアの話はもういいよというふうに言われたりするんですけどね。
ね、
はい。
で、最初に。せっかくいただいたのに、裏切るような内容で本当に。
本当にまさになっていってますね。
なっていますけどね。申し訳ないです。
さっさといきますか。じゃあ、次、さらっと最初に挙げた、ポパイの方ですね。7月25日号。特集が、新美人の特集で、憧れます綺麗な人。
はい。
今僕たちの心がときめく上品系爽やか美人が一挙登場というですね。
はい。具体的に登場しているのは、
ね、はい、まず松たか子。
ああ松たか子。
うん。
変わんないですね、ま、全然。
そうですね。まあでも当時から松たか子については賛否両論がすごいありましたよね。うん、
はい。
うん。どっちでした？好きな方でした？付き合いの方でした？
正直いまいちピンとこないですね。
俺はね、最初は全然どうかなっていう感じがあったんだけど、
うん、
何見た時かな、何かを見た時に、うん、おっいけるじゃんって見方が分かったっていうか、
あれかね、なんか急にこう 3D でステレオが飛び出して見えたみたいな、
そうそんな感じ、そんな感じ、角度を変えてみるとなんか見えたみたいな。
ああ。
そういう感じの、まあ、
そうか、
うん、喜びがあったことを覚えています。
でもね、ギタリストの、
はいはい、
ね、なんだっけ、
ちょっ
と、誰さ、ね、なんだっけ、ギタリストの人と結婚しましたよね。
ああ、そうだっけ、結婚したんだっけ、うん、もう。
そうそうそう。
もうすっかりわかんなくなってるな。
で、全然その、なんていうのかな、派手な感じの、
うん、
ダイヤモンド愉快とかそういう感じの人じゃなくて結構職人系のね、佐橋よしみだ、佐橋よしみと結婚した
で
し
ょ、うん、
でなんかその細野晴臣とかその周辺の関係の音楽のバックとかやってる人だから、
うん、
そういう人と結婚するんだと思って、
うん、
なんかこうね、こうそれこそモデルとかさ、
はいはい、
まあ男性の俳優とかじゃなくて、その佐橋よしふみを選んだっていうところには結構、お、なんか、意外といいじゃんって。なんか、好感を持った覚えがありますね。
はい、次のページが松島奈々子です、
ね。はい。
もう、てかもう出てる人、もう今も活躍してる人ばっかりですよね。
そうだね。97年ともなれば。
うん。
ねえ。
まあ確かに、まあ綺麗な感じですよね。
ああ、綺麗ですね。
うん。まあ綺麗ですね。次が。でも別に綺麗だけど、そんなに興味はないんですよ、全然。
ああ。
引っかかるところがなくて。
ああ、僕結構、うん、反町さんに、
はい、
もうね。
嫉妬心を燃やしたとか。
こまされて、もう、はらまされたと聞いた時は結構、結構もう、怒りを感じましたよ。この野郎と。反
町さんにこまされて、はらまされたって。すごいね。
まあ実際ね、実際そうじゃないですか。
確かに恨みを感じますわ。
はい、結構僕が、まあいいや、その話は。
はい、次は木村佳乃ですね。
はいはい。
これも松たか子と一緒ですよ。
うん、
綺麗なのか、そうじゃないのかっていう論争がすごい激しかった覚えがありますね。
そうですね。
うん。大激論したことあります、俺。大学になってからですけどね。
うん。
うん、
ゼカヒカと。
ゼカヒカ。
ああ、そうですね。
まあ、俺はね、ありなんですよ、結構。
お
うん、最近。
最近なんだ。
うん、昔はね。
あ、でもそれはわかる、最近っていうのは。う
ん、昔はちょっとなっていう。
全然ピンとこなかったんですけど。
うん、何でしたっけ、CM のキャッシュワンじゃなくて。三井住友グループ。
うん。カードローン。ハードローじゃなくて。
なんだっけね、その CM に出てる時の木村佳乃は大体ちょっと露出度が高いという、ね。
ああ、
ね、まあそういう感じの特徴はあります。はい。
はい、
それから伊藤優子とか、
うん、
本庄真奈美、三浦理恵子。
はいはい。
ね、人気じゃないですか。人気っていうか、まあ、まあ、それなりに残っ、
ね、
この人は伊藤優子はもう残ってないか。
あんまり
最近、あんまり見ないですよね。
ないですけど
本庄真奈美も三浦理恵子も頑張ってますね。
そうですね。
はい、
はい、
それからこの企画のまあちょっとおまけ的な感じで、綺麗なお姉さんの部屋見せてくださいというのがあるんですけど、
はい
はい、でまあすごく綺麗というわけでもない感じの でもすごいおしゃれに作ってる部屋が、ね、うん、そうですね、そこそこいい感じにの部屋なんですけど、でもね、どの部屋見てもね、テレビがブラウン管ですごい、あの、表面の丸いやつなんですよ。
はいはいはい。
20型とか。
感じるよね。
すごい時代を感じるんですよ。
なんかその部屋の、それ以外のさ、インテリアとか家具とかは、まあ、うん、まあ10年前でもそんなにね、古いなって感じはしないけど、うん、テレビだけはすごい時代感じます ね、やっぱり。
なんかすんごいソファーが置いてあるんだけど、うん、なんかテレビは大昔のテレビみたいな ね、
うん。熱いけど画面はちっちゃいみたいなね。
そうねえ、ちょっとここにようやく時代を感じるなっていう感じだよ ね、
あ、今やっぱ未来だなっていう感じがしますね。
ねえ、あの液晶のね、
うん、
はい、技術の進歩を感じますね。
感じますね。
はい、まあ、そんな感じで美人特集みたいなのがございます。はい、というわけで雑誌のコーナーはまあ以上ということでございます。
はい、
はい、ダッシュラジオ。はい、そういうわけで、1997年の音楽、
はい、
ということになります、
はいはい。
じゃあ私の方から、
い
ろいろこの年に聴いた音楽を、
はい、
話させていただきたいと思いますと、
はい。
で、まあ私も相変わらず洋楽ばっかり聴いていた感じでですね、うん、ただですね、やっぱ浪人生活入って、うん、なんか解放されたんですね。で、さっきも言ったように、
本当は浪人はね、解放されてる場合じゃないですけどね。
そうなんですけどね。
本来ならばね。
うん。なんかす、まあ一人暮らしになったっていうのもあるし、
まあ、
うん。
自主的に解放してしまいましたっていう。
あと学校も行かなくてよくなって、だから、ね、カードを通してすぐ外に出ることができたから、
なるほど、
ものすごい自由だったんですよ。ということで、いろいろ CD、多分ね、人生で一番 CD をガーッと買ってた時。
まさにエマンシペーションっていう感じ
で。バリーンっていう。
解放みたいな。
っていう感じですね。で、まあじゃあ、早速プリンスの、毎年恒例のプリンスの話になってくるんですけれども、1997年はですね、実はそんなに目立った活動はありません。で、ただ、その年には、未発表曲集の、うん、クリスタルボールっていうアルバム、うん、3枚組プラス1のアルバムが出ます。
ただ4枚組
ってことですね。4枚組ですね。多作すぎるんですよ。
本当そうですよね。
はい、まあ、基本的には多分結構80年代の後半から最近までの音っていう感じのものを集めた、初期とか全然ない感じのプリンスの未発表曲集っていう感じになっていまして、でプラスワンっていうのはそれはもう完全なる新作でなんですけど、まあこれまでのプリンスらしからぬあのアコースティックをメインにした、まあメローな感じの曲が集まったアルバムなんですね。まあその新しい方はやっぱちょっとね好みに私は合わなかったんですね。ほとんど聞かなかったんですけど、クリスタルボール自体は、
うん、
まあ97年は実は日本版出てなくて、
うん、
洋版だけ出てたんですよ。で日本版出てから買うかなって思ってちょっとじらして98年、うん、大学入ってから買っちゃったんですね。なんで実は97年には聞いてないんですけれども、うん、まあね、このアルバムはねすんごい密度ですよ、うん、未発表曲集という割には、
いえども
なんだこれっていう感じの、
もう全然オリジナルアルバムに入っても
おかしくない曲ばっかりなんですよね。で1曲目その表題になったクリスタルボールっていう曲が、まあ、3枚のうちの1枚目の1曲目に入ってるんですけど、
うん、
これはまたもう10分以上ある超壮大な曲で、
うん、
あね、かっこいいんですよ。かっこいいんですよ、この抑えの効いた ね感じでね、
もう、溢れ出るこう創作意欲って感じですね。
もう止まらない、溢れ出すぎて変なことになっちゃってるみたいなところがあるんですけどね。
ファンも大変だよね、
追いかけるの、いや、ね、その分追いかけがいがあるみたいなね。
あ、なるほど、
うん、っていうところですね。
うーん、
はい、そんな感じのを出した年でした。
なるほど。
で、他にはですね、私はいろいろ聞いてたんですけど、まあ昨年までの付き合いという感じで、
うん、
ギョークが、ホモジェニック っていうのを出しましたね。
3枚目。もういよいよ本性
を来ましたと
本性を表しやがったなって感じですよね。このジャケ。
はい。ね、もう衝撃でしたね。それまでのリョークのデビューとポストまでは、うんうんうん、まあ可愛らしい面が、
まあうん、そうですね。はい、少なくともジャケはまだっていうか、うん、可愛い感じでね。うん作ってましたよね。
もうポストちょっとドロッとしてる感じもあるんですけど、まあ、
ちょっとこうサイバーな感じが入りつつも、
うん、なんですけど、もうホモジェニックでなんじゃこりゃって感じですね。
ね、
和風それとも首長風みたいな、
まあ各国の各国の様式を取り入れた。でも宇宙人みたいなね、
圧倒的に気持ち悪い感じですね。まあ、私も
言うと気持ち悪いですね。
これが出た時、まあ多分ロッキンオンかなんかで知ったんですけど、うん、うわぁ
いや、これは
やっちまったなって思いました。
やっちまったなと、
うん、
子供には見せられないですよ、これは。
そうですね。ちょっと夢に出ますよね。
出るね。
でですね、まあ、とりあえずまあ、その2枚目までの付き合いがあったんで、うん、3枚目も買うかということで、うんうん、タワレコで買ったんですけど、うんうん、まあ、ね、おせっかいのことにね、ポスターがついてきたんですよ。
う
ん、でポスターぐらいなんかちょっと、その病気が普通に映ってるのかなと思ったら、うん、もうまんまの、このジャケットまんまのがすっげえでかい。
悪夢のようなジャケが。
やつで、うん、でもうね、これどうしたもんかな。
どうしたんすか。
思ったんですけど仕方なく、
うん、
ベッド脇に、
うん、
バシッと貼りました。
ベッド脇に。
だから朝起きたら病気のホモジェニックっていう状態に。
嫌な目覚めですね、それは。
本当、でもね、なんか、外したら負けだって思って。
何に対して
買ってからもう多分半年ぐらいは貼ってました、
うん、もうじゃあ病気とともに目覚めの時を迎えてたわけですか。
病気とともに受験勉強
を、あーなるほど、
してたという感じですね。
なるほど、
はい、それからやっぱなんて言うんでしょうね、
うん、
当時はケミカルブラザーズだとか、
うん、
プロディジーとか、
はいはいはい、
そういう何ロックですかね、
デジロック
ですか、デジロックが流行りましたよね、
うんうん、
このプロディジーのアルバムとかまあ買っちゃったんですけど、
うん、
なんかねこの帯の文句がすごいんですよ、
うん、
もはやいかなる音楽もプロディジーの前にはひれ伏すしかない
煽ってるな
ぁ、って言って、まあかけてみたら最初始まるのが、スマックマイビッチアップですよ。うん、
あ
スマックマイビッチアップ、バッバッバッバッっていうやつですね。
まあまあまあ、まあ大体そんな感じですよね。
まあね、そういう感じで。
結構 PV がさ、エグかったよね。
そうね、なんか放送禁止になったりとかしてたんですよね。
クラブの便器でこう、
うん、
なんか、
バジャー
ッ、バジャーッ、ボエーって、ね、戻しちゃうみたいなね。
うんうん、あれなんかベッキーにこう顔をガーって突っ込ませたりとかそういうのじゃなかったっけなーっていうちょっと印象があるんですけども、
あ、
うん、
そんなのもあったかもしれない、はい、なんかぼんやりした話で申し訳ないんですけど、
まあはい、
結構ね俺ジャケに結構びっくりしたんだよね。
あこのカニ
なんでカニなんだろう、
カニにすごい集中性というかこうガーっていう、
カニをすごいかっこよく撮ろうとしてるんだけど、でもカニはカニだよねっていう何を狙ってるのかよくわかんないけど、でも結構僕このジャケ好きですね。
あ、俺も結構好きですね。
憎めないっていうかね。
まあね、あの、電撃ネットワークの、
うんうんうん、
南部コナン先生がこう。
に影響を受けてね、
実際そうなん
だよね。したんでしょ。
そうそうそうそう。
ね、
で、南部さんもね、うん、イギリス行ったらおめえプロディジーのマネージャーに言われて、
ね、屈辱的だよね。
うん、たらしいんですけどね。
プロディジーがマネだと、
うん、俺が元だと、ね、いうふうに言ったよっていうふうなことをなんかラジオで言ってたのを聞きました。はい。とかね。
ね、
で、まあ当時いろいろあったんですけど。うん、結構古い曲を聴き直そう、うん、聴き直そうというか聴いたことないから聴こうということで、うんうんうん、多分一番集めたのはビートルズ。当時その前からちょっとは持ってたんだけど、うんうんうん、全部集めたのがその97年の浪人の時でしたね、
はいはいはい、
高かったんですよねビートルズの中古屋にもあんま出てないし、
ああ、そうだよ
ね。あんま安くないしね、どっちにしろ。うん、で、一応歌詞とか知りたいから日本版買いたいしね。
お、
訳詞とかね、欲しいから。みたいな感じでいろいろ困ったりとか、あとはプリンスのルーツをちょっと探るということで、うん、スライ&ザ・ファミリーストーンを、うん、まあ全部集めたりとか、ね、スライとか好きでしたね。で、それから、あとはですね、結構一番97年ででかかったのが、
うん、
これはリトルフィートっていうバンドにその時に出会うんですよ。
はいはいはい。
これはね、ラジオで一回聞いたんですよ。このリトルフィートのディキシーチキンっていうアルバムがあって、うん、それの、まあ、タイトル曲のディキシーチキンが流れてるのを聞いて、うん、これはすごいぞっていう。
あの渋いっすよね。うん、
かっこいいなぁ。多分ね、一番ね、あの泥臭い声がにキュンときちゃったんですよね。
あ、ロエル・ジョージの。
そうそうそう。あとね、なんか、なんかね、荒廃してるんですよ。その、
荒廃。
うん。ダメになっちゃってる感じ。
荒れ果ててる。
荒れ果ててる感じ。うん。
お
ー。そうそうそう。そんな感じがね、声から伝わってきて。
俺ね、リトルフィートはね、ほら、まあ、すごい評価高いじゃないですか。
うん、
特にハッピーエンド周りのこうミュージシャンからの評価高いじゃないですか。
うん、
で、やっぱり聞いてみたんだけど、いまいちピンとこなくて、いまだにいまいちピンとこ
ない。わからない。
いまいち、でもまあ、逆になんか、そのうち、もっと年取ったら分かるのかなっていう、
分かる。
思ってるんだけど。
るはずですよ、うん。枯れてきたら分かるかもしれない。
そうそうそう、それをね、当時だってまだ18歳とかでしょ、
うん、
でね、もうラジオで聞いてピンときたっていうのは渋いなぁと思いますけどね。
そうですかね。なんか、うん、そのアメリカ南部 の、 その砂漠な感じがなんかもう伝わってくるんですよ。うん、
いやだってね、
ザラザラした
見た目もさ、そのすごいかっこいいっていうような見た目の人たちでも全然ないじゃないですか。
うん、デブですからね。
ジャケもさ、うん、なんか不思議な謎のイラストなジャケばっかりじゃないですか。
ジャケはね、かっこいいね。
まあ、そのかっこよさってのもあるけどね。
うん、俺はすっげえかっこいいと思うんだけど。
なんだっけ、なんか謎のこう卵の怪物みたいなのがブランコ。
ブランコいる
ジャケとかさ、
2枚目のやつですね。
そうそう、はい。あれとかすごいセンスだよね。
はい、まあ。当時有名な画家がデザインしたという話ですね。私もよく調べてないんですけど、そこら辺は。はい。ということで、もうリトルフィートがめちゃめちゃ好きになって、もうすぐその年に全曲、全アルバム集めて、聴きまくってましたね。一番聴いたのは多分これですね。
はい。
どうかですね。あとは、長いですね。
いいですよ。
あとはですね、今年の一枚っていうところに移ってくるんですけれども、うん、
はいはい、
ですね、リトルフィートはまあその昔のアルバムなんで、うん、これはまた別として、うん、その97年リアルタイムで一番びっくりしたっていうか、
うん、
一番すごかったアルバムが、
うん、
あのスクエアプッシャーの出したハードノーマルダディっていうアルバムがあるんですよ。
うんうん、
あれがですね、これは何の予備知識もなく、
うん、
タワレコの視聴コーナーで聞いてたら、
うん、
これも聞いてみっかみたいな感じで聞いてみたら、ブワーって、初めて多分ドラムベース的なやつを聞いたのかな。
AFX ツインのレーベルから出してたんじゃなかったっけ、うん、そ
う、ワープかな。
あ、ワープか。
うん、だったと思うんだけどな、うん、出してて、それがね、すごい、かっこよかったんですよ。で、こんなになんか変態的なドラミングだったんだ。こんな、なんかね、結構解体してるんだよね、その、
リズムを。
リズムを。で、解体してて、あと、そのベースは生ベースでやってるんだけど、その解体した中にこう生ベースのうねるような感じを、うまくムニムニムニムニムニと織り混ぜていく感じ。で、もう、バーッとあっけに取られちゃって、特に好きなのがね、2曲目のビープストリートっていう曲があるんですけど、うん、それとかももう、なんかね、ドラムがムチムチムチムチ、ムチムチムチムチしてて、で、 すごい気持ちいいんですよ。うん、でこれはねすっごいびっくりしまして、これをスクエアプッシャーをこの後ずっと聞いていくことに未だに聞いているっていう感じですね。
スクエアプッシャーも結構息が長いですよね。
そうね、なんかね
こんなにその息が長い人になると思ってなかったっすね。
全く思わないね。エイフェクスツインって今何やってんのって感じなんだけど、今むしろねスクエアプッシャーの方が評価が高い感じがあったりしません？
コンスタントに出してるよね。
そうね、うん、一回失踪したりしたけどね。
そうなんだ
2000何年ぐらいに、うん、失踪しちゃったりもしたんだけどね、今やハゲてしまいましたが、当時は結構爽やか青年な感じ、爽やかだけど汚いらしい青年な感じでしたね。はい、そんなところも愛する感じでしたが、はい。まあそういうことで、今年の一枚ということで、
スクエアプッシャ
ーですね。
なるほど。
はい。で、おまけで言うと、スクエアプッシャーとよくその、まあベースを弾いてるということで、比較されていた、ジャコ・パストリアスにあったのも97年ですね。
ああ、はい。
ジャコはね、いいですね。
ベーシストの人はみんな好きですよね、うん、ジャコは。
そうですね、私もそのスクエアプッシャーと、このジャコ・パストリアスがいたから、うん、じゃあベースやろうと思って、その後ベースをやることになるんですけどね。
なるほど、
はい、という流れでございます。
はい、
はい、長かったのでごめんなさい。
いい、
はい、はい、というわけでじゃあ東くんはいかがでしたでしょうか。
私、そうね、97年は、
はい、
ですね、まあ、今日97年のアルバムで家にあったやつを何枚か持ってきたんですが、
今年はちゃんと用意してますね。
用意してきたんですが、まずですね97年の1枚、
はい、
1枚、あ、私の1枚はまだ後ですけど、
はいはい、
ですね、ショコラ、
ショコラ、
ショコラのですね、デビュー、デビューシングル、デビューミニアルバムか、
はい、
ショコラアラモード、ミニアルバムなんですけどね。
爽やかですね。
ねえ、ショコラね、もう出た時は本当にもうびっくりしてですね。
何に？
いや、もう可愛いと思
って。可愛いにね。うん。
いや、もう本当にこのショートカットが、
そうね、
ボイシーだね。
そうそう、うん、
で、まあ当時そのまあカジ秀樹、カジ君とかですね、うん、まあニール&イライザーっていう、
うん、
あのユニットやっていた、まあ堀江博久こと。
うん、
チャーリー君、松田さんとかですね、まあ、渋谷系周りの人脈がもう大集合して、
はいはい、よっぽど可愛かったんですね。
もうそうそうそう、もう愛されてる感じですよね、うん、もう寄ってたかってこう、もうプッシュしてる感じでね、うん、だったんですけど、そので結構デビューして、まあそこそこまあ、その渋谷系周りでは相当人気はあったんですけど、
はい、
結構そうデビューが97年で、もうその翌年か翌々年ぐらいに、
うん、
サクッとですね結婚しちゃうんですよね、ショコラ。でその結婚相手というのが、グレート3のボーカルの、
はいはい、
片寄せ明人という人と結婚するんですけど、
はい、
でまたまあ当時衝撃が走ったんですけど、そのショコラが結婚したっていうこと自体にも結構びっくりしたんですけど、うん、その相手の、まあ、旦那の方もですね、まあ、グレード3の片寄せ、
うん、
まあ、結構年 もう10歳ぐらい離れてるんですよね。
そうね、
年上で、
うん、
でですね、でまた結構っていうかね、もともとグレード3は結構好きだったんで、
うん、
まあ、片寄さん自身には好感を持ってたんですけど、好感を持ってたんだけど、
うん、
なんていうか、結構、まあ、精神的な、こう、アップダウンのある人なんですよ。
はいはいはい、
うん、でちょうど97年ぐらいっていうのが、
うん、
結構、ダウンな状態だったみたいでですね、
うん、
当時の雑誌のインタビューとか読むと、まあ、97年にグレート3は、ロマンスっていう3枚目のアルバムを出してるんですけど、
うん、
その当時のインタビューとか読むと、なんかもうとにかくこうすごい落ち込んでて、でなんかこうかと思うとスタジオになんか パジャマを着たまま現れてなんかこう泣いたりとかそういうちょっとこう、ま
あ、ダメと全開ですね。
それちょっとね、まあ危ういこう不安定な行動を取った末にこうギリギリのところで生み出したのがこのアルバムだとかっていうことを語ってて、でいやこの人大丈夫かなと思ってもう。
ちょっと心配も
そうそうそう心配、うん、心配な感じでいたらあのそのこう直後ぐらいにショコラと結婚
なんだよって、お前なんだよ
そうそうそうなんだよって思った覚えがありますけど、うん、まあでもねあのそのそんなこう結構どん底な状態で作ったグレート3の
ロマンス、
うん、ロマンス97年のアルバム、うん、これもねまあすごくいいアルバムでですね、もともと、グレート3、1枚目、2枚目は結構、まあ、ポップな感じというか、あの、弾けた感じの曲調が多いんですけど、うん、3枚目は、まあ、精神状況をもう反映してか、結構こうダークな感じというか、
ほう、
なんていうのかな、こう、くすんだ感じっていうかね、
うん、
で、なんかこう、ちょっとソフトロック、を取り入れてたりもして、
うん、
ミレニアムっていうあの結構ソフトロック界では有名なバンドがあるんですけど、
うん、
の曲のカバーをやったりもするんだけど、でもそのなんていうのかな、ソフトロックなんだけどこうダークな感じっていうかね、サイケな感じというかね、うん、というちょっとこうくすんだ色合いがこう毒がある感じっていうかね、影があるというそういう感じをやってたりとかしてですね。
なるほどね。
非常にいいんですよね。で、あとはそうですね。まあ5曲目の玉月っていう曲があるんですけど、
うん、
これのギターソロがあるんですけどね。
うん、
ギターソロもこうすごいね、音色がまたすごく良くてですね。
うん、
こうザラついた感じのね、こう絶妙な感じの音色、いい音色のギターなんですよ。うん、この玉月のギターソロとかももう聞くと非常にたまんない感じですね。おすすめですね、
うん、
とかです ね、
ね、
あとは97年といえば、
うん、
今日は持ってきてないんだけど、
うん、
あの ECD、
ECD、
ね、あのラッパーのですね、うん、ECD さんの、ビッグユースっていうアルバムが、
うん、
もう97年に出ていて、これはですね97年当時は実は聴いてなかったんだけど、
うん、
後から遡って聴いて、今もすごい好きなアルバムなんですけど、これがですね、当時、日本語のヒップホップが、まあ、あの、94、5年ぐらいに、まあ、盛り上がりがこう、なんていうの、うん、イーストエンドプラスエルとか、まあ
だよねだよね、
そうそう、あと、うん、小沢健二、スチュアダラパーの今夜はブギーバックのヒットで、うん、こう、ガツンと、まあ、一般的にも盛り上がって、
うん、
でその盛り上がりがちょっとまあ落ち着いてきつつあったんだけど、96年ぐらいからこうなんていうのかな、 J ラップじゃない、うん、こうもっとハードコアな人たちっていうか、うん、そういう勢力が、まあそのまあ、今にもつながるそのジブラとか、あとはその、まあ、ユーザロックとか、
うん、
ユーザロックも今やそのテレビタレント的なイメージ強いですけど、
うん、
当時はそのハードコアヒップホップ界の兄貴的存在ですから、
うん、
もうユーザロックのラジオとかをこうみんなヒップホップ、 B-boy たちが聞いて
マッチな感じの B-boy がこう、そうそうそう、
あのもうみんなあれらしいよ、こうユーザロックとかを出待ちして、
うん、
ユーさん俺のフリースタイル聞いてくださいよみたいなそういうもう熱い感じだったらしいんですけど、とかユーザロックとか、あとブッダブランドとか、うん、そういう、まあ、ハードコアなラッパーがこうすごい出てきて、で、だからイーストエンドとかスチャダラパーだけじゃないぜってい う、 こうところが盛り上がってきたのが96年ぐらい で、
うん、
でその96年の、まあ、すごいそのハードコア系の人たちが集まってやった三品キャンプっていうイベントがあって、まあ、それはもう日本語ラップ史ではすごく有名な、 そこでそのハードコアなヒップホップの盛り上がりが最初にこう 一つの足跡を残したと言われてるんですけど、
なるほどね、う
ん、そのイベントを主催したのが ECD なんですよ。なんだけどそこからですね、
うん、
ECD はちょっとその辺の盛り上がってた人たちよりもちょっと年も上なんだよね、
うん、
っていうこともあったんだと思うんだけど、ちょっとその盛り上がりからは距離を置く感じになって、
ほうほう、
で、まあ、97年ぐらいからちょっと独自の道を歩き始めてですね、
うん、
でそのこの97年に出たビッグユースっていうアルバムではこう、うん、なんていうのかな、まあ音楽的にもこうね、その和物というか、
うん、
日本の60年代とかのまあロックとかジャズとかをサンプリングして結構ね、独自のね音を作ったりとかして、
うん、
でまあラップもラップの仕方もね、なんていうかこういわゆる型にはまったハードコアラップみたいな感じとも違う独自のですね、
うん、
こうなんていうかブルージーなというかね、決して流暢ではないんだけどこうその生々しい感じのね独特な魅力があるんですよ。
流暢ではない。
流暢ではないんです。
あ、そうなんだ、うん、へー。
そうそうそう。むしろどっちかっていうとこう滑舌もそんな良くないんだけど、そこも含めて良、
うん、
かったりするんですよ。声質というかね、こうブルージーな声質というかね。
うん
で、まあそう、そういうアルバムなんですけどね。
なるほど。
ちょっと、魅力が伝わってるかどうか心もとないんです
けど。いや、でもブルージーなラップってあんまり聞いたことないんで、うん、それちょっと興味惹かれますよね。うんうん、
声質がね、なんていうか、こう労働者階級っぽい感じが
する、
ね。
サラダーイみた
いな。ジャニス・ジョプリン。っていう、なんだろうね、こう、こうなんかこうくたびれた感じがね、こう声にちょっと染み出てる感じというかね。
いいじゃないですか。
うん、
じゃあ
いいんですよ、
そろそろローウェル・ジョージもリトル・ヒートも分かってくるかもしれないですよ。
なるほどね。通じるものが、ね、
本当にくたびれた労働者階級って感じの歌なんで。
うん、かもしれないですね。
はい。
そう。そんな感じですね。
はい。
で、
うん。
で、97年の、私の一番
に
移らせていただきますと、
はいはい、
ですね、97年といえば、はい、これはですね、
キリンジ。
キリンジですね、
はい。
キリンジが、
デビューしたのですか、
インディーズのデビューなんですけど、うん、デビューしたのが97年の、
うん、
ですね、5月ですね、
うんうん、
キリンジのキリンジという、まあ、ミニアルバムで、
うん、
デビューして、で、多分当時、ロッキンオンジャパンとかでなんか記事を読んだのかな。
うん。
まあ多分その、多分ね、確かそのハッピーエンド、ティンパーレーとか、シュガーベイブとかの、
その路線上で語られてた。
のみたいな、その良質なポップスみたいな語られ方をしていて、うん、で、まあもうすでに当時、ハッピーエンドとか、シュガーベイブとか聞いてて、
うん、
もうすごい好きだったんで、うん、でまあ、もう自分のやっぱこう好みのこう基本はこの辺だなっていう感じですね、思ってたんで、うん、そういう感じだったらこれはいけるやろうと思って買って聞いたら、もう案の定もうがっつりハマりましてですね、まあすごい完成度高いんですよね、デビューアルバムにして。
デビューアルバムってさ、どんな歌が入ってるの？
まあ、風を打てとか、野良の虹とか、
は
あ
は
あ、うん。で、そうですね。まあ、もうすでに、富田圭一さ
ん
がプロデュースで、アレンジも、富田圭一&キリンジでやってるんだけどね、もうほ
ん
とアレンジとかもすごい完成度高いし、で、これね、未だに、あんまりよくわかってないんだけど、
うん、
楽器がね、そうそうそう、まあギターとボーカルはキリンジってなってて、
うん、
でそれ以外のねインストゥルメンツが富田圭一って書いてあって
そうなの、ね、
本当にドラムとかベースとか キーボードはまあ弾いてるのは見たことあるんだけど、
うん、
ドラムとかベースとかをもう全部富田圭一が弾いてんのかなっていうのが未だに
分かんない
謎でね、よく分かってないんですけど、
うん、
音は生音なんですよ、生の音なんだけど、うん、まあなんかサンプリングでやってるにしちゃなんかこう、
あの曲はサンプリングはないしなっていうね。うん、
でむちゃくちゃベースもドラムもむちゃくちゃテクニカルな、
そうだね、
むちゃくちゃ難しいことやってるじゃないですか、うん、全部弾いてるとしたら天才だなと思うんですけど、いまだにその辺実はよく分かってないんで、詳しい方に
知ってる人はコメントとかしていただければ、
教えていただければと思いますけど、
は
い、まあ、うん、もうノックアウトされてましたね、
ミニアルバムながら相当の存在感があったと、ね、うん、いうことですね。そうそう、
でやっぱりね、あのキリンジはその何がいいって、その曲も当然すごくいいんですけど、うん、歌詞がね、
やさぐれた歌詞ですよね。
やさぐれたりとか、あとちょっと変態っぽい歌詞とかですね、うん、こう、うん、キスの下手な女黙れよとかさ、
偽悪的な感じなんですよね。あ、
そうそうそう、そうね、
ちょっと
あのやっぱひねくれてる感じがすごくこう伝わってくるじゃないですか、うん、でやっぱりそのポップス、いい良質なポップスをやる人っていっぱいいるけど、
うん、
やっぱりその中にこいつひねくれてんなっていう感じがあるかないかって結構大きな違いじゃないですか、
うん
うん、そういうひねくれを感じると、そのすごくこう好感が持てるというか、
ね、
うん、逆にそういうのがないと、うん、なんかこうなんていうかね、
来ない
っていう、ぐっと来ないっていうかね、うん、そういう意味でもそのやっぱ歌詞のそこここにこうひねくれた感じというかですね、うん、特にあのお兄さんの堀込高樹さんの歌詞とか、うん、この人こんなこと考えてんのかっていうところが随所にあってですね、
うん、
うん、まあかなりもうガツンときたですね。
なるほど。
97年はもうあのそのデビューミニアルバムのキリンジと、
うん、
その次に出た、うん、冬のオルカっていう3曲入りの、まあ、シングルなのかな、それも97年なんですけど、うん、これもね、これも素晴らしいですね、うん、休日ダイヤっていう曲とかもう未だに大好きですけど、
俺は冬のオルカしか知らないですよ。
あ、うん、冬のオルカもね、いいですよ、うん、
いいっすね、
男臭い感じをなんか、
うん、
虚勢を張ってやってる感じがね、
うん、
まあ、結構ね、あのお酒のファーストとかもそうなんですけど、
うん、
こう明らかに文化系な男が、
あ、そうね、虚勢だね、
虚勢張って男臭い感じをやってるのは結構ツボなんですよね。
グッとくるポイントだよね。
そうそうそう、うん、それにちょっと通じるところありますね、うん、冬のオルカは。
確かに確かに、うん、
そんな感じですね。97年、まあ、18年1枚、はい、キリンジの、まあ、このキリンジと冬のオルカ、
はい、
まあ、ちょっと2枚になっちゃいましたけどキリンジということで、はい、
了解でございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
どうもです。
はい、
はい、じゃあまあそんな感じで音楽のコーナーはここまでということでございます。
はい、
じゃあまあ最後なんですけれども、そうですね、まあこういろいろやってきておりますが
、まあ、
冒頭でも言いましたようにね、皆さんコメントください。
あ、そうですね、また引き続き
はい
お願いしたいですね。
は
い、
そうですね、俺はもうこの98年といったこの曲が大好きなんだよみたいなのでもいいです。
あれがあれだよね、もう終わった年度でも、うん、あれを取り上げてねえじゃねえかとかね、
お前ら分かってねえよと、96年とはこういう年だったと、そういうコメントですとか、
あれを語らずして96年を語ったと思うなよとかね、うん、
そうですね、
そういうのもありですね。
はい、うん、そういった感じでコメントどんどんいただければと思います。
はい、
あとはですね、うん、前回私がちょっと暴走して、
うん、
CM のコーナーをいきなり CM を入れました。
入ってましたね。
冒頭にね。
はいはいはい。
おいさおいさで、だしラジオに CM を入れませんかっていう CM だったんですけど、
はいはいはい、
まあ見事にですね、CM を入れてほしいっていう人は来なかったということでね。
ちょっとね、今一つ、その、意図が伝わりにくかったのかなという気が、
ね、ええ。ですよね。あずまくんにちょっと厳しい言葉を言われて。
あ、マジで。
あ、しまった。俺は暴走してしまった。っていうふうに。
いや、なんかちょっと分かりづらいかなっていうことを、
伝えたかった
つもりなんですが。
ちょうどね、そう、あずまくんが、海外にね、行っているときに、俺が編集しているところで、これ入れたらいいんじゃねえか。CM を入れてみるのはどうだいってちょっとね、思ってね、暴走してしまったわけですよ。
いいアイディアと思ってやった。良かれと。
良かれと思ってやったら、これはどうかなっていうメールが来て、ああ、やっぱ、ダメだったな
そういうつもりじゃなかったですね。でももうちょっとこう、意図を伝えてやった方がいいんじゃないのっていうことを言いたかったんですが、
なるほど。はい。
まあちょっと傷つけてしまったみたいな、結果的に残念な結果になってしまいましたが。
まあね、つまり、まあ結局意図も伝わってなかった感じでね、なんですけど、まあとにかく、なんか、まだ諦めてませんよ。なんか CM して、これ CM してほしいっていうことがあれば、その題材、何でもいいです、
うん。
私のサイトを CM してほしいとか、
うん、
この私の大好きなこのアーティストを CM してほしいとか、
うんうんうん、
そういうのちょっと言ってくれれば、我々が。
ですよね、その CM のこういう、うん、こういう、なんていうの、シナリオ的なものをもう作らなくても、
うん、
題材だけ言ってくれれば。
言ってくれれば、我々がそれを我々なりに噛み砕いて、うん、なんか CM します。
まあ、もちろんね、ある程度作り込んで、まあ、持ってきてもらっても。
そうですね。あ、それはもう、断然 OK です。
ね。
まあ、そんな感じでございまして、1997年、おいさおいさで出しラジオは、
はい、
まあ、こんなところで、よろしいですかね。
もうそろそろ90年代も、
ね、終わりですね。
あと2回じゃないですか。
ですね。
ね。
今後の展開期待してますっていうふうに、コメントで
いただいた、
モリッシーさんから、
はいはいはい、
モリッシーからいただきましたよ。
モリちゃんからね。
モリちゃんからこう、ね。
今回もね、
考えていこうかなと。
実はまだ何も考えてないですからね。
何もないですね。どうしようかね。ちょっとですね。
そろそろ考えないとね。
じゃあ2000年から2009年までみたいな、そういうつまらないことにならないように。
なるのか、ならないのか。
うん。ね、はい、不安ですが、まあ、ご期待と。
なんか考えますかね。
はい。ご期待ということで。はい。
はい。
というわけで、今回は以上でございます。
はい。
では、
はい、
さようなら。